岩手医科大学命から、今週は先週に引き続きまして筋萎縮性側索硬化症について、お話は内科学講座脳神経内科老年科分野助教の岩岡和弘先生です。岩岡先生、今週もどうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
さて、軽くおさらいをしていただきたいなと思うんですが、はい、筋萎縮性側索硬化症とはというところお話しください。
はい、はい、筋萎縮性側索硬化症、通称 ALS とは、体を動かすために必要な筋肉が徐々に痩せていき、筋力が弱くなってしまうことで、思うように体を動かせなくなる疾患です。筋力の低下が主な症状ですが、ALS は筋肉の病気ではありません。筋肉を動かすための脳や脊髄の神経、いわゆる運動ニューロンがダメージを受けて変性することで発症します。脳から筋肉に指令が伝わらなくなることで、手足、喉、舌の筋肉や横隔膜などの呼吸筋が徐々に侵され、機能を失う疾患です。
はい。そして有名なところで、パーキンソン病ですとか、筋ジストロフィーともまた違う症状が出たり、原因も違うんだよということでしたよね。
はい。
さあ、今週は診断というところから入っていきたいんですが、
はい、
この通称 ALS、どうやって診断していくんですか？
はい。ALS には、これを行えば ALS であると確定できるという検査法はありません。正確な診断には、詳細な神経診察で運動ニューロン障害の存在を証明することが必要となります。同時に、他の疾患を除外することが非常に重要です。具体的には、筋ジストロフィーを含めた筋疾患、末梢神経の障害、重症筋無力症などの神経筋接合部疾患、頚椎症、ビタミン欠乏などの代謝性疾患などを否定するために詳細な検査を行います。具体的な検査として、血液検査、 CT 検査や MRI 検査などの画像検査、皮膚から神経を刺激し波形や速度を確認する神経伝導速度検査、筋肉に針を刺し筋繊維の電気活動を確認する針筋電図検査、腰に針を刺し髄液を採取する腰椎穿刺など多数の検査を行います。また、飲み込みの評価目的に嚥下造影検査、呼吸筋の評価目的に呼吸機能検査、動脈血液ガス検査、認知症の合併が疑われる場合には神経心理学検査なども行われます。これらの検査結果と神経診察所見から総合的に判断を行います。 ALS は進行が早く、患者さんの人生に大きく関わる疾患であることを踏まえると、初期症状が現れてからできる限り早く正しい診断を受けることが望ましい疾患の一つと言えます。しかしながら、初期の ALS は症状が非常に軽微で、疾患の進行が非常に緩やかであるため、精査を行っても診断基準に満たない場合もあり、私たち脳神経内科医でも診断に苦慮することが稀ではありません。そのため、診断基準に満たない患者さんでも、外来で経過を観察し、新しく出現した症状や神経兆候を確認し、やっと数ヶ月から1年程度かけて診断に至る場合もあります。また、 ALS は手足に異常を感じる症状が現れることが多いため、最初に脳神経内科以外の診療科を受診される方も少なくありません。日本からの報告では、手足の症状で発症した患者さんの場合、発症から診断までの平均期間は約15ヶ月と報告されており、診断後、治療を開始するまでに多くの時間がかかってしまっていることが分かりました。手足の症状で発症した ALS の場合は、整形外科や開業医さんに受診したり、ろれつや飲み込みの悪さで発症した場合には、耳鼻咽喉科に最初に受診することが多く、その後脳神経内科へ紹介されるため、ALS の診断が遅くなる理由の一つとして挙げられています。そのため、もし手足が痩せてきた、 手足に力が入らないといった症状を自覚され、それが徐々に悪化してきたり、改善しない場合には、早めにかかりつけの先生に相談したり、脳神経内科を受診、紹介していただくのが望ましいということを、多くの方に知っていただきたいと思います。特に岩手県のような地方では、医療体制が充実した首都圏と異なり、私たち脳神経内科医師をはじめとした診療体制が不十分な地域はとても多く、ALS の診断がより遅れがちであるということに注意しなければなりません。
はい。まあ、先生、診断までに、いろいろな検査を受けなければいけないという、こういった、はい、さまざまな検査は1日ではないですもんね。
その通りです、ね、基本的には入院をしていただいて、はい、おおよそ 2,3 週間程度ですね、患者さんに痛みを伴う検査もこの中には含まれておりますので、ご協力いただいて、そこから、診断に至るという形になります。
初期症状はとても緩やかなので、なんとなく逃してしまって、で診断、例えばその後は、初期以降は早く衰えていくという、ちょっとそこが怖いですね。
その通りですね。最初の初期症状は本当に軽い症状から発症されるので、気のせいかなとか、休んでいれば良くなるんじゃないかということで、受診されない患者さんもいるんですが、やはり重くなってから受診された後だと、症状の進行も早くて、なかなか手の打ちようがない場合もありますので、そういうケースもあるよというのをリスナーの皆さんにはぜひ覚えておいていただければと思います。
はい。さあ、それでは ALS と診断がつきました。この後治療、そしてまた介護も始まっていったり、ね、する場合もあると思うんですが、はい、そのあたりのところも聞かせてください。
はい。残念ながら現在の医学ではALS を根本的に治したり進行を止めるための薬は開発されておりません。その代わり、少しでも ALS の進行を遅らせる効果が期待できる薬が開発されています。これまではリルゾールという内服薬やエダラボンという点滴薬が使用されてきました。さらに2023年3月にはエダラボンの内服薬が保険適用となりました。リルゾールは神経伝達物質の一種であるグルタミン酸の量を抑えることで ALS の進行を遅らせることが期待されています。エダラボンは ALS の原因の一つと考えられる酸化ストレスを減らす作用があると言われています。以前までは点滴のために通院や入院が必要で、患者さんやご家族の負担が大きいことが課題となっていました。2023年よりエダラボンの内服薬の保険適用によって在宅での治療選択肢が増え、負担が減ると期待されています。ただし、リルゾールとエダラボンは呼吸状態が悪い場合や発症してからの期間が長い場合には投与できないため、先ほどお話しした通り、早期の診断、治療介入が重要となります。近年の研究では、抗パーキンソン病薬の一種であるロピニロールが ALS の進行を遅くする可能性があると報告されていますが、日本では適用外で ALS に対しては使用できません。他、2024年には SOD1 遺伝子がある ALS に対するドフェルセンやビタミン B12 製剤である高用量メコバラミンの承認申請が行われ、今後日本で使用可能となる可能性があり、期待されています。他、核酸治療や iPS 細胞に関する研究も行われていますが、現状実用化のめどは立っておりません。その他、疾患に対する不安などによって精神的負担が大きく、不安や抑うつ傾向になる患者さんもおり、その際には必要に応じて抗うつ薬や抗不安薬、睡眠薬などを投与します。筋肉や関節の痛みがある場合には、突っ張りを軽減する薬や鎮痛薬を投与します。リハビリテーションは手足、嚥下、呼吸の機能維持に重要であるため、可能な限り行うように促しています。また、 他者との関わりを持つことで精神的なケアにもつながります。ろれつが回りにくくなったり所持が困難になり他者とのコミュニケーションが難しくなった場合には新たなコミュニケーション手段の習得が重要です。文字盤や目の動きや脳波を用いた意思伝達装置などが開発されています。飲み込みの悪さは肺炎の原因となることがあり注意が必要です。とろみをつける、咀嚼を促す、時間をかけて食事を食べるなどの工夫が重要になり、ご家族の協力も必要になります。飲み込みの悪さが進行し、口からの食事が困難となった場合には、皮膚と胃に管を通して栄養を直接注入する胃ろうや、鼻から管を入れて流動食を補給する警備管、点滴で栄養補給をするなどの処置が検討されます。呼吸不全が進めば人工呼吸器の導入が必要となります。人工呼吸器にはマスクによる非侵襲的陽圧換気、通称 NPPV と気管切開化陽圧換気、通称 TPPV があります。日本の法律では ALS のような疾患で人工呼吸器を装着した場合、基本的に外すことは不可能であり、延命治療として患者さんの人生を大きく左右します。そのため人工呼吸器の装着に関しては、患者さん本人の命に対する考え方をもとにして、ご家族を含めて時間をかけて意思決定する必要があります。もし患者さんが人工呼吸器装着を希望されない場合には、酸素投与や麻酔薬を使い、苦痛を取り除く緩和ケア医療を行います。また、患者さんのみならず、ご家族のケアも重要となります。在宅での介護を担われているご家族が、日々の介護に疲れを感じ、介護力の限界を迎え、介護不能となることなどを予防するため、息抜きを目的としたレスパイト入院を検討することもあります。また、医師のみならず、看護師、薬剤師、リハビリ士、ソーシャルワーカー、ケアマネージャーなどで構成される多職種で連携した診療により、ALS を取り巻く専門的知識を用いてケアを行うことが可能となり、患者さんのみならず、ご家族の生活の質も改善すると報告されています。医療資源が乏しい岩手県ですが、より良い ALS ケアを目的として、このような多職種連携チームによる診療の整備が期待されています。
はい、今日は診断から治療、そして介護というところまで岩岡先生にお話をいただきましたが、まあ、先生、最初の診断といいますが、やはり家族やご本人への告知というのかお話、これはお医者様も重要な役割を担ってるんじゃないでしょうかね。先生の言葉で傷ついてしまったりとかね、
そうですね、
そのあたりはどうなんですか。はい、
その通りで、かなりこのようにデリケートな疾患でありますので、病状説明に関してはまずはまあじっくり時間をかけてまあお話しさせていただくことをまず一つモットーとしています。で、やはり頭がいっぱいいっぱいになってしまってですね、こう聞きたいことが聞けなかったり頭に入ってこなくなってしまうことが往々にしてありますので、区切り区切り患者さんの表情とか声ですね、それを聞いて一度休憩したりだとか、あるいは別の日に病状説明を組み直すということも必要になったりします。
今の時代というのはやはりご本人にお伝えする、ご家族が、例えば家族が受け止めたいですというような、そういうこともあるんですか。
そうですね、この病気ですと認知症を患っていてですね、患者さんご本人がどうしてもこう自分の病状を理解できない、判断できないという場合にはご家族のみにお話しすることはあるんですけれども、原則としてやはりこう人工呼吸器などの延命治療が必要になる疾患ですから、まずはご本人にお話しするということを、まあ、第一に考えております。
なるほど。それから介護の息抜きを目的としたレスパイト入院ということが分かりました。はい、これはどういうことなんですか。
これはですね、年に、まあ、期間は決まっているんですけれども、レスパイト入院を行える病院というのが県内にいくつかあるんですけれども、 患者さんをお預かりするという言い方をするとおこがましい言い方なんですが、患者さんを病院でお預かりして、まあ、ご家族休んでいただいて、また介護に関して前向きになっていただいたり、あるいは他の用事を済ませていただいたり、そういうふうな目的がありますのがレスパイト入院ということになります。
みんなが、専門家の皆さんが一緒にこうチームを組んでくださっているということを、ね、生かして悩みを抱えないで相談しながらということが大切になってくるのかもしれませんね。
その通りです。
さあ、それでは岩岡先生からまとめのお話をいただきたいと思います。
はい。筋萎縮性側索硬化症は、手足の筋力低下や呂律、飲み込み呼吸が徐々に悪化する進行性の難病です。 ALS の診断には多くの検査を行う必要があり、診断までに時間がかかることもあります。しかしながら、なるべく早期に治療を行うことで、少しでも機能が良い状態で自宅で長く生活できる可能性があります。当てはまる症状があったら、早めにかかりつけの先生に相談してみたり、脳神経内科に受診することで早期診断に至る可能性があります。
はい。気になるところがあったら、もう早めにかかりつけの先生に相談して、行くということが大切ですね。
その通りです。
はい、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。